こんにちは、眠くなる時間に申し訳ありません。淡々と話します。日本共産党佐藤健です。第261回定例会の一般質問を行います。2項目4点について質問します。1項目目は使用済み燃料中間貯蔵施設についてです。使用済み核燃料中間貯蔵施設の安全協定が8月9日に結ばれました。初の施設外貯蔵となる中間貯蔵施設は、今後の核燃料サイクルの見通しをつけたかというと、問題をさらに深刻にしたと言わざるを得ません。新聞各紙の報道を見ても、問題点が多く指摘されており、問題解決の見通しも立っていない現実を指摘するものが多くありました。再処理を待つ間の当面の保管との建前ですが、核燃料サイクルの行き詰まりから目をそらした殺気送り策と言わざるを得ません。現実を直視し、抜本的な政策転換を図るべきだという社説もありました。核燃料サイクルは、使用済み核燃料を再処理してプルトニウムを取り出し、MOX 燃料にして発電に再利用する政策だが、中心になる再処理工場は、当初、1997年の完成予定だったが、27回目の延期となりました。これまでの相次ぐトラブルを見れば、完成後も安定的な操業は見通せず、コストもかさむことになります。再処理された後も問題で、MOX 燃料を使うはずだった高速増殖炉モンジュの廃炉が決まり、既存の軽水炉型原発でサイクルを回すというが、現状は4基しかありません。使用済みの MOX 燃料の再処理技術も確立されていません。再処理の先進国フランスでも実用化のめどが立っていないのが現状です。最終処分場は候補地も決まっていません。できるかどうかも見通せない状況です。再処理によって抽出されるプルトニウムは核兵器に転用可能であることから、必要以上の余剰を持たないというのが日本の国際的公約です。発電に使うあてがなければ、再処理工場は動かすことができません。結局、再処理の手前で使用済み核燃料がたまることになります。これまで保管してきた全国の原発サイトのプールが満杯になれば、原発自体が運転できなくなります。原発サイトのプールの使用済み核燃料は、貯蔵率が 80% を超えています。苦し紛れに中間貯蔵施設を無理やり核燃料サイクルに組み込むことで時間稼ぎをしようとしているのが本質だと考えます。市議会や県民説明会、市民説明会では最終処分場になるのではないかという懸念の声が相次いで出されました。県と市は核燃料サイクル事業が困難になった場合には、使用済み核燃料を施設外に搬出する覚書を結んだが、50年以上の先のことに、誰が約束の責任を果たすのか、終えるのか、新しい受け入れ先を見つけることも容易ではありません。技術面、経済面、核不拡散、国民の安全、どこから見ても核燃料サイクルを続ける理由、正当性を認めることはできないにもかかわらず、破綻している過去の計画に固執し、一時しのぎの方策を重ねると、将来へのつけ、負の遺産を増幅させ、子ども、孫世代に負の遺産を残すことになります。これ以上核のごみを出さない、核廃棄物は拡散させないという方向に舵を切ることが最良の選択です。このような視点を踏まえて、1点目として、使用済み燃料中間貯蔵施設の意義と役割について、どのように捉えているかお伺いします。2点目として、安全協定を結ぶに至ったポイントはどこにあるのかお伺いしたいと思います。2項目目は、マイナンバーカードについて 質問します。行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆるマイナンバー法は、平成28年2016年1月1日から施行されました。マイナンバーカードの取得は法律上の規定もなく任意であり、当然義務はありません。政府は行政の効率化、国民の利便性の向上、公平公正な社会の実現を掲げていますが、どれも改善されているとは言えないのが現状です。マイナンバーカード取得に反対する理由は、国家による個人情報の管理や統制、個人情報の流出不安など、個人情報の取り扱いが主たる理由です。発行手続きの煩雑さも理由として挙げられています。メリットを感じていない人が圧倒的に多いのです。マイナンバーカードが本当に国民にとって良いと思われるのであれば、取得率は黙っていても伸びるはずですが、税金を大量に投入して宣伝したり、ポイントを付与したりすることで取得率を上げてきたと言わざるを得ません。特にマイナ保険証を人質にした反強制的な手法は許すことができません。保険証がなくなると大々的に宣伝して不安をかきたて、取得しなければならないと思わせていることは、マイナンバー法の精神にも反していると思います。そこで1点目として、12月2日から始まるマイナ保険証の制度の要点を簡潔に分かりやすく答えていただきたいということと、市としての準備状況をお伺いします。2点目として、むつ市高齢者無料乗車証アゲハ事業の趣旨と利用状況についてお伺いいたします。以上で壇上からの質問をさせていただきます。
市長、佐藤健議員のご質問にお答えいたします。まず、使用済み燃料中間貯蔵施設についてのご質問の1点目、使用済み燃料中間貯蔵施設の意義と役割につきましては副市長からの答弁とさせていただきます。次にご質問の2点目、安全協定についてお答えいたします。市といたしましては、市議会及び住民説明会におきまして、市民の皆様から搬出先の問題や確実な搬出の懸念、親会社の責任等に関する意見をいただき、それらを整理して知事にお伝えし、知事による搬出先の具体化に関する経済産業大臣の見解の確認や、不測の事態があった際の搬出及び親会社の責任を規定する覚書締結に至ったことで、懸念解消につながる取り組みがなされたものと認識しております。そうした対応を経て、安全協定締結に向けた環境が整ったと判断し、県及び事業者とともに、8月9日に安全協定書及び覚書調印式を開催し、締結に至っておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。次に、マイナンバーカードについてのご質問につきましては、デジタル行政推進官及び担当部長からの答弁とさせていただきます。
斉藤副市長。
佐藤健議員のご質問にお答えいたします。使用済み燃料中間貯蔵施設についてのご質問の1点目、使用済み燃料中間貯蔵施設の意義と役割についてでございますが、中間貯蔵施設につきましては、国の一貫した核燃料サイクル推進の基本的方針のもと、使用済み燃料を再処理するまでの間の時間的柔軟性を持たせるとともに、我が国のエネルギー安定供給に地域として大きく貢献する国策上、 重要な施設でありまして、その意義や役割につきましては、現在に至るまで全く変わっていないものと認識しております。
デジタル行政推進官、
はい、マイナ保険証のご質問にお答えいたします。マイナ保険証制度の概要といたしましては、マイナンバー法等の一部改正により、マイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づき、令和6年12月2日から健康保険証の新規発行がされなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みへ移行することになります。その時点で所持している現行の保険証は、各保険者が定める有効期限までは利用可能であり、国民健康保険及び後期高齢者医療保険の方は、令和7年7月31日まで従来の保険証での受診が可能となっております。また、保険証の有効期限までにマイナ保険証に移行されなかった方へは、各保険者で保険証に代わる資格確認証を原則申請によらず対象者すべてに交付することとなっております。切れ目のない医療保険制度の適用が図れることとなっております。マイナ保険証のメリットとしては、自身のお薬の履歴や過去の特定健診の情報等提供に同意することで、医療機関での総合的な診断に活用でき、重複した検査や投薬のリスクを回避した適切な処方を受けること、またこれまで申請により発行していた限度額認定証等がなくても、高額療養費の限度額を超える部分の支払いが免除されることなどが挙げられます。市ではマイナ保険証への移行にあたり、広報を6つ、市公式 LINE 等の SNS、YouTube62 チャンネルなどを活用し、マイナ保険証への移行をお願いする周知活動を行っているほか、マイナ保険証の登録方法がわからない方のために、保険証利用登録を行う窓口を市役所本庁舎に設けるなど対応を行っております。このほか、本年7月には、市の国民健康保険では、国保全世帯に対し、年次更新に伴う保険証発送の際に、また、後期高齢者医療保険の方には、令和6年度分の保険料額決定通知書発送の際に、マイナ保険証に関するリーフレットを同封しており、さらには窓口で新規取得の手続きをされる際にも、同様のリーフレットを配布し、機会を逃さず、マイナ保険証に関する周知を図っているところでありますので、ご理解を賜りたいと存じます。
政策推進部長。
マイナンバーカードについてのご質問の2点目、むつ市高齢者無料乗車証アゲハ事業についてお答えいたします。本事業は、利用者の減少に悩む交通事業者の支援及び高齢者の外出機会を創出することによる健康増進や生活の質の向上を図り、市民の皆様が生涯にわたって住み慣れた地域で安心して暮らせる仕組みづくりについて検討を行いまして、本事業を構築し、令和3年10月より開始したところでございます。利用状況についてでありますが、利用者数が令和3年度は23,021人、令和4年度では66,668人、令和5年度では77,011人、今年度は7月末時点で27,644人となっており、年々利用者数は増加しております。今後もアゲハにより外出の機会の増加や公共交通機関の利用推進を図ってまいりますので、ご理解賜りたいと存じます。
佐藤武志議員。
まず中間貯蔵施設について、再質問をしたいと思います。国の政策を尊重してそれに従うという、答弁だったので、ちょっと繰り返しの質問になるかもしれませんが、全量再処理プルサーマルで核燃料サイクル推進の国策を推進するという立場で、いいかどうか伺いたいと思います。
斉藤副市長。
はい、お答えいたします。市といたしましては、この中間貯蔵施設の立地受け入れという形で、国の原子力核燃料サイクルの推進につきまして、今後も引き続き協力してまいりたいと考えております。
佐藤武志議員。
基本的立場は分かりました。中間貯蔵施設は、原発施設外の、貯蔵施設になったということでいいでしょうか。確認です。
斉藤副市長。
はい、そのように認識しております。
佐藤武志議員。
むつ市にでは貯蔵しなければならないという必然性は、ないと思う。私はそう思って何度か、質疑や、質問等で、言ってきたんですが、これについてはどのようにお考えですか。
斉藤副市長。
はい、お答えいたします。中間貯蔵施設は平成17年にむつ市、青森県、東京電力、日本原子力発電の4社で締結いたしました立地協定によりまして、使用済み燃料を安全に一時的に貯蔵管理することになっております。今回の安全協定及び覚書の締結によりまして、事業開始に向けて進んでいくこととなりますが、このことは我が国の長期的なエネルギー安定供給と脱炭素社会の実現に地域として大きく貢献することとなり、誘致を決定された先人たちの思いも達せられるものと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
佐藤武志議員。
国の政策を進めるということで、承知しましたがというか分かりましたが、この経過を見るとですね、私は、こんなになぜ急ぐのか、再処理工場も稼働していない、サイクルのどこもつながっていないという中で、原発と中間貯蔵だけがつながるんですね。これについて非常に懸念を持っています。ですから貯蔵施設があるから多分陸奥に来たんだろうというふうに思っています。で、これをなぜ急いだかというと、前にも言いましたけれども、東電の柏崎刈羽原発を動かすためだというふうに言わざるを得ません。今すぐ陸奥に運ばなくてもいいわけですから、再処理をするのであれば、陸奥の、貯蔵施設から6カ所の再処理工場に優先的に、送って再処理するわけでもなく、今6カ所にも3000トンたっぷり溜まってるわけですから、そういうことを考えると、やはり原発を再稼働するためのこれは準備だというふうに言わざるを得ません。もう一つ再確認ですけれども、中間貯蔵施設と、失礼しました、施設の貯蔵量は、立地協定も安全協定も5000トンのはずです。中間貯蔵施設に貯蔵する期間は1棟目供用から、貯蔵も含めてですね50年と、2棟目の、建屋の供用と貯蔵も50年になるわけです。そうすると、貯蔵期間が2棟目が経ってから50年ということになりますので、今市民の皆さんというのは1棟目が経って今から50年じゃないかというふうに思っている方多いんじゃないかと思っています。そうではないというふうに思うんですが、そこは、2棟目の供用開始から、50年までということでよろしいでしょうか。
斉藤副市長。
お答えいたします。立地協定における貯蔵期間は 建屋ごとに最初の金属キャスクが搬入されましてから最長50年となっておりますので、施設全体の使用終了の時期につきましては、最長でも2棟目の供用開始から50年後であると認識しております。
佐藤武志議員。
失礼しました。はい、明快な回答ありがとうございます。私が今までこれ質問してきたけど、なかなか、市の方からはっきりとこうだという返答は返ってこなかったような気がするんですよ。私のあれですかね思い違いかもしれませんけど。ということはですね、今1棟目が、まあ、今年操業開始となったと、供用開始になったということと、まあ、そこはそれで一番最初にやったのが入ったところから、50年までに、全て搬出されるということになるわけですよね。でも2棟目については今建設の予定がありません。ないはずです。ですからこれが10年20年遅れると、今からかかっても10年ぐらいかかると思うんですよね。そうすると、むつ市に使用済み核燃料を置く期間はそれだけ伸びるわけです。60年70年と伸びるわけですね。このことをやっぱりはっきりさせておく必要があると思ってます。で、じゃあそこまで、誰が責任を持てるのかというのは私心配してるんですけど、多分50年以上伸びたら今ここにいらっしゃる皆さんは大半がこの世にいない。私もいません。これをと誰が責任を負うかということをすごく心配しています。こうしてきておきたいと思います。新たな、再処理工場の建設も予定がありません。6カ所再処理工場は40年間の稼働を見込んでいますが、中間貯蔵の期間50年以上との整合性が果たしてこれで取れるのか、どうお考えですか。
斉藤副市長。
はい、お答えいたします。去る7月23日に開催されました宮下知事と斉藤経済産業大臣との会談におきまして、6カ所再処理工場を想定した場合の課題や対応策を検討することや、今後安定的な長期利用に向けた検討を進める方針が国から示されておりますほか、我が国の長期的なエネルギー安定供給における核燃料サイクル推進の重要性を鑑みますと、搬出先となる稼働中の再処理工場が確実に存在するものと考えております。また6カ所再処理工場の稼働期間と中間貯蔵施設の貯蔵期間との整合性につきましては、貯蔵期間最長50年の枠組みの中で国及び事業者の責任において適正に使用済み燃料の搬出がなされるものと認識しておりますので、ご理解賜りたいと思います。
佐藤武志議員。
まあ、国の言っていることだから、事業者が言っていることだから、それを信用するということなんですけれども、私はそこを信用してないのでいろいろ質問するわけですね。MOX 燃料工場は、8度目の延期になりました。で、再処理工場は27回目の延期です。1993年に着工して、31年での27回です。大したもんです。全く見通しのつかない状況です。施設の劣化も進んでいると思います。この間、不正や、隠蔽や事故も多く、私は信用できるとは言い難いと思っています。今から50年以上貯蔵する協定だというふうに言わざるを得ません。中間貯蔵施設に使用済み燃料がこのまま溜まっていくだけという危惧を抱かざるを得ません。一旦搬入した使用済み核燃料を6カ所再処理工場に搬出するのであれば、自治体と立地協定、安全協定を結んでいますので、むつから動かすのは問題ないんですけれども、もしも他の自治体に戻すことになるというふうになった場合、搬出先の自治体の同意が必要になるのではないかというふうに思いますが、いかがですか。
斉藤副市長。
お答えいたします。市といたしましては、使用済み燃料の所有者であります 東京電力ホールディングス及び日本原子力発電が契約締結当事者となっております覚書に基づきまして、事業者の責務として確実に搬出していただくことになると認識しておりますとともに、搬出先の自治体との調整につきましても、事業者及び国の責任の下で誠意を持って取り組まれるものと考えております。
佐藤武志議員。
国と事業者はおそらくそういうふうに言ってると思いますけど、今伺ったのは動かす場合に、核燃料を動かす場合に相手の自治体の同意が必要なんじゃないですかということを聞いてるんです。
斉藤副市長。
お答えいたします、繰り返しにはなりますけれども、搬出先の自治体との調整につきましても、事業者及び国の責任の下で誠意を持って取り組まれるものと考えてございます。
佐藤武志議員。
質問にきちんと答えられないようですので、ここら辺でやめます。協定書と、その前にですね、受け入れ先の自治体が拒否されたら搬出できないことになります。そうなんですよ。危険な核物質を簡単に動かすことはできません。これはっきりしてます。続いて質問します。協定書と覚書には法的拘束力がないと、紳士協定だというのが社会通念上の理解ですが、この前他の議員から質問があったときに法的拘束力があるという副市長からの説明がありましたけれども、契約なら法的拘束力があると私は思っているんです。当然不履行の時は罰則があって破棄することもできるし、契約違反の場合は法的手続きを取ることができる。こういうものはないと法的拘束力があるとは言えないのではないかと思いますが、いかがですか。
吉田副市長。
まず安全協定、お答えいたします。まず安全協定につきましては、地方公共団体と事業者の合意のもとに締結されるいわゆる行政契約にという位置づけとなってございます。この行政契約につきましては、双方の合意のもとに締結された契約として、当事者双方を拘束するものでありまして、事業者はこれら協定に掲げる契約上の債務を履行する義務を有するということになっております。その法的拘束力につきましては、つまり実効性の確保という面については、民事的な方法によって担保するということになると考えてございます。以上でございます。
佐藤武志議員。
行政契約で法的拘束力があるというのは確かにそういう学者もいます。法学者もいます。反対の立場を取っている学者もいます。紳士協定だと、これは、私はまだ、全部読んでないので分からないんですけども、どれが有力な考え方かというのはちょっと分かりませんけれども、両者あるんです。で、強制力がないとやはりこれは行政契約で契約、広い意味で契約ですよね。いろんな形が呼び方があるんです。覚書もそうですし、なんですけれども、やっぱり強制力がないっていうことは拘束力がないと言わざるを得ないと私は考えてます。で、今、民事的方法を、で担保するというふうな、今回の議会で新しく多分言及された言葉だと思うんですけど、私それこれ大変大事だと思ってます。相手が、協定書に違反した場合ですね、こういう場合はやっぱりそういう方法を取るべきだと思っています。じゃあ次に移ります。後でまた関連の質問しますけれども、結論ありきではなく議会や市民の声を聞くというのは協定を結ぶかどうかは含まず、9月操業開始に向けての結論ありきではなかったかということだと、理解してるんですが、私は安全協定案と成案の文言は一軸変わっていません。議会や市民の声を具体的にどう反映したのかお知らせください。
吉田副市長。
お答えいたします。安全協定につきましては市政運営上の重要案件であると認識しておりまして、事業者の想定するスケジュールにかかわらず、つまるところ9月操業開始に向けての結論ありきではなく、市議会特別委員会におけるご説明や住民説明会の開催を中心に市民の皆様のご意見をお聞きするプロセスを十分に実施した上で協定締結に向けて進めてまいりました。また市議会特別委員会および住民説明会においていただきました疑問点につきましては、その場ですべて回答させていただくとともに、安全協定の内容そのものの修正を要すると判断されるご意見はありませんでしたが、搬出先の問題や確実な搬出の懸念、親会社の責任等に関する懸念のご意見をいただいたものと受け止めましたことから、覚書の締結等、市民の皆様の懸念を払拭する取り組みの適切な実施と合わせて、安全協定を締結させていただいたところでございますので、ご理解を賜りたいと存じます。
佐藤武志議員。
安全協定と覚書っていうのは、繰り返しになりますけれども、何らかの法的手段を取れるようでないと担保にはなりません。ですから一般的には紳士協定だって言われるんですよ。そこを指摘しておきたいと思います。国のエネルギー基本計画は情勢によって何度も変更されてきました。ですから国が言ってるからといって保証されるということは考えられないが、どのようにお考えですか。
斉藤副市長。
はい、お答えいたします。資源に乏しい我が国が長期的な視点に立ってエネルギー安定供給を図ることを考えた場合、化石燃料に過度に依存した状況を脱却するためには、今後も原子力の利用が必要不可欠でありまして、国のエネルギー基本計画において、基本的方針として掲げられております核燃料サイクルの推進につきましては、最初の策定時から全く変わっていないものと認識しております。さらに、現在策定が進められております次のエネルギー基本計画におきましても、6カ所再処理工場での処理も想定した搬出先の明確化につきまして、具体化されることが明らかとなっております。今後におきましても、核燃料サイクル推進の重要性を鑑みますと、エネルギー安定供給の後退や、立地地域による国策への貢献の意思に反するような政策変更は到底、想定し得ないものと考えております。
佐藤武志議員。
市がなかなか一自治体がですね、国策に反することをするというのはなかなか難しいということは私も分かっています。立場上そうだろうと思っていますが、やっぱり今まで国策に翻弄されてきたということですから、少し深く考えて、対応することが必要だと思っています。国の方針が変更されてないというふうな趣旨の答弁がありましたが、変わってます。エネルギー基本計画、その時の情勢によってコロコロ変わってます。ですから私は信用できないって言ってるんです。もうちょっとそこら辺は丁寧に、見ていただきたいと思っています。覚書のことについてちょっと触れますが、貯蔵事業の確実な実施が難しくなった場合とは、再処理工場は稼働しなくなった、できなくなった場合も含むのか、また重大事故等も考えられるのか、お答えください。
斉藤副市長。
はい、お答えいたします。覚書につきましては、市民の皆様からいただきました懸念点を解消することを目的に、安全協定の内容を補完する性質のものとして、使用済み燃料中間貯蔵事業の確実な実施が著しく困難となった場合に、市、県および事業者で協議の上、使用済み燃料の搬出を含め、 速やかに必要かつ適切な措置を講ずることを定めたものとなります。
佐藤武志議員。
安全協定と、あるいは覚書が付け加わったというところは、私は一定の評価をしています。安全協定だけじゃなくて覚書を結んだというのは、それは良かったと思うんですけれども、これでじゃあ十分かというと、なかなかそうはいかないんじゃないかというふうに思っています。結局再処理できなければ中間貯蔵の前提が崩れるわけですから、当然搬出、されることになるんですね。もうちょっと通告はしてないんですけども、この貯蔵事業の確実な実施が難しくなった場合っていうのは、今ある意味施設設備とかそういうところに、視点を置いて私質問してるんですが、事業者に重大な瑕疵があった場合も含まれるかどうか、ちょっと伺いたいと思います。
政策推進部長。
お答えいたします。事業者に重大な瑕疵があったとき、この、覚書にあります、その著しく困難となった場合に、もし該当するのであれば、そのように、対応すべきだというふうに認識しております。以上です。
佐藤武志議員。
わかりました。施設外というふうに書いてありますが、施設外とは何ですか。どこを指しているのでしょう。
斉藤副市長。
はい、お答えいたします。覚書の3の規定につきましては、市としてエネルギー安定供給という最重要な国策への貢献の意思が侵害された場合に発動するものと考えていますことから、当然市外への搬出を意味するものと考えております。
佐藤武志議員。
市外というのは、今までの、参考人質疑とか、市民説明会とか議会で、その時点で稼働している再処理工場、あるいは、事業者が責任を持って搬出するというふうなことが触れられているんですが、50年以上先に6か所再処理工場が稼働しているかっていう保証はないと思ってます。で、先ほども言いましたけど、搬出先の自治体の同意がどうしても必要なので、簡単には搬出できない。だから搬出先は確定できないんだというふうに思っています。ですから、理事側もなかなかこれを具体的にどことかっていうことは言えないと思っています。ただ、市民としては、これがはっきりしていないと、結局、陸奥にずっと置かれて、永久貯蔵になるんじゃないかと。いう不安が払拭できないということになると思います。搬出も含め、覚書の中で、速やかに必要な措置を講ずるということですが、速やかに必要な措置とは、搬出以外にどのような場合を想定しているのか、搬出前あるいは搬出後の措置も含めて、答えていただきたいと思います。
斉藤副市長。
はい、お答えいたします。市は立地協定を締結した際に、中間貯蔵施設の立地協力を通じて、我が国の長期的なエネルギー安定供給に貢献することを志し、災害リスクと不安を邪気する、使用済み燃料を一時的に貯蔵することを受け入れたのでわけでございますので、ここでいう速やかに必要な措置とは、市民の安全確保と不安解消の観点から、使用済み燃料の速やかな市外への搬出につながるすべての対応が該当するものと考えております。
佐藤武志議員。
多分これ以上は進まないと思うので、次に移ります。 想定していないとか想定できないというのが、まあ、本音なのだろうなというふうに思っています。使用済み、核燃料が東電所有、中身がですね、東電所有で、キャスクが RFS 所有ということになっていますけれども、キャスクの重大事故は RFS では対処できないので、東電が対処するということでした。すべて東電所有で一時貯蔵が RFS なら整合性があるんですが、これも再度の質問になりますけど、私は親会社の責任逃れではないかと感じているんですが、ここはどういうふうにお考えですか。
危機管理官。
お答えいたします。キャスクに関する異常時の対応といたしましては、リサイクル燃料貯蔵株式会社より、一次蓋のガスケットに異常があると推測される場合は、三次蓋をして親会社と搬出を含めて対応を協議することとされている旨の説明がございました。この対応につきましては、当該施設における事業形態上、事業者それぞれの対応可能なオペレーションが異なっているため、事象の内容に合わせて適切な対応を行うための役割分担に基づくものであると理解しておりまして、議員ご指摘のような親会社の責任逃れということではないものと認識しております。いずれにいたしましても、防災安全対策につきましては、市も含めた関係者間で連携、協力し、適切に実施してまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
佐藤武志議員。
今回使用されるキャスクの製造元はどこでしょう。キャスクの製造年月日は、年月でもいいです、はいつか。当該製造元の不正についての見解はいかがですか。
危機管理官。
お答えいたします。リサイクル燃料貯蔵センターに搬入される予定の1機目のキャスクにつきましては、日立 GE ニュークリアエナジー株式会社が製造し、平成25年8月に納品されたものと伺っております。また、以前、当該キャスクの部品を提供している事業者に不適切行為があったことを受け、リサイクル燃料貯蔵株式会社において、日立 GE ニュークリアエナジー株式会社とともに、同事業者への立ち入り調査を行っており、今回使用されるキャスクの部材につきましては、不適切行為が行われていないことを確認しているとのことで、ことですので、問題はないものと認識してございます。
佐藤武志議員。
キャスクの安全性は、事業者任せと、規制委員会も不正が事故に分かったということなんですね、この事案は。で、自治体は関与できないのが実態だというのは、承知しています。ですから、なかなかそのキャスクがどうなっているかというのは、調べる手段もありませんし、そういう技術者もいるわけじゃありませんから、それは分かるんですけれども、やはり不正をした会社が作ったいわば、まあ、キャスクは60年が耐用年数ですから、年数が経っているね、キャスクを使っていいものかというふうに私は思っています。今回の搬入に使われるキャスクは60年の耐用年数、先ほど言いました。製造から、ちょっと私の再質問の年、経過年数と違うんですけれども、これで今後50年間、保管に問題はないと考えていますか。
危機管理官。
お答えいたします。今回使用されるキャスクにつきましては、納品自体が平成25年の8月となってございますが、未使用の状態でございまして、放射線や熱といった劣化要因にさらされていないことから、設計上の耐用年数である使用開始後60年間は安全性が確保されるものと伺っております。また、これまで未使用の状態でありましたが、毎年1回の定期検査が実施されており、異常がないことを確認されておりますので、 問題なく使用できるものと伺っております。
佐藤武志議員。
はい、壇上で述べたように再処理工場は稼働の見込みが立っていません。稼働しても、フル稼働は無理だと思います。年間800トンですね。再処理しても使う原発がありません。原発を動かしたら原発サイトに核廃棄物がたまって稼働できなくなります。核燃料サイクルはどこを取っても私は破綻しているのではないかと思っています。協定書や覚書、国のエネルギー基本計画で何を書いたとしても搬出先がなくなることは中間貯蔵施設に貯蔵された使用済み核燃料の行き場がなくなるということだというふうに思っています。ですから将来の世代に、お金は入ってくるけれども将来の世代に負の遺産を残すのは私は良くない、避けるべきだというふうに思っています。続いて2項目目に移ります。マイナ保険証について伺います。マイナ保険証を必要としていない人が大変多いです。地元紙にも、数日前報道されました。利便性も高まっていないと数字が示しています。むつ市の、管轄している国保と後期高齢者、医療保険、マイナ保険証の登録率は、国保が 70.42%、 後期高齢者が 61.60%、 マイナ保険証の利用率は国保が 4.96%、 後期高齢者は 2.01% です。大変低いんです。これを見ても、必要としていない、利便性も高まっていないと言えるのではないかと思います。この点についてはどうお考えですか。
デジタル行政推進官。
はい、お答えします。マイナ保険証の利用状況、令和6年7月の全国平均で 11.13% と、徐々に伸びてきてはおります。また市の方でのマイナンバーカードの申請数、その他がですね、7月から124件、150件と伸びてきております。そういう意味では、これからですね、どんどん増えていくものと考えておりますけれども、マイナ保険証については、自身の特定健診の情報等の提供に同意することで、医療機関での総合的な診断に活用でき、リスクを回避した適切な処方が受けることができる。あとは限度額認定証等がなくても高額療養費の限度額を超える部分の支払いが免除されるというメリットがあります。引き続き周知活動を続けていきたいと考えております。以上です。
佐藤武志議員。
マイナンバーカードの利用率は非常に低いと、全国的に 11% ぐらいになっているというのは私も見てきましたけれども、これはやっぱり必要性、利便性が、あると感じている人が少ないと言わざるを得ません。全国の医療機関も国民も困っているのが実態だと。全国保険団体連合会も、今の保険証を残してほしいと、マイナ保険証にするのは反対だと言っています。壇上での質問の回答に関わってですね、もうちょっと市民に分かりやすい説明をした方がいいと思います。結論的に言うと、単純に言えば今のまま何をしなくてもそのままで継続して医療を受けられるということで間違いないですか。
デジタル推進官。
はい、お答えいたします。国民健康保険と後期高齢者医療保険に関しましては、来年の7月31日までには現行の保険証でまず、診療を受けることができます。またその後ですね、マイナ保険証に切り替わるわけですけれども、マイナ保険証を登録していない方には資格確認書 等がですね、すべての方に交付されるということになっておりますので、これまで通りの医療を受けることができると考えております。以上です。
佐藤武史議員。
ここをはっきり分かりやすく皆さんに伝えてほしいと思います。今まで通り受診できますということですね。顔認証できない、暗証番号を忘れたという事例がありましたが、窓口、10割負担になる可能性もありますので、この点についてはどのようにお考えでしょう。
デジタル行政推進官。
はい、お答えいたします。厚生労働省の通達によりまして、マイナ保険証のオンライン資格確認ができなかった場合には、過去の受診履歴により口頭での提出も可能な被保険者資格申立書の提出や、医療機関の職員がマイナンバーカードの写真と本人を目視で確認することで保険適用が可能となっております。以上です。
佐藤武史議員。
市民に負担がかからないように取り組みをお願いしたいと思います。暗証番号を間違ってロックされるのは何回までか、ロックされた場合には再発行の手続きが必要だと思うが、どういう手続きが必要か、また期間はどれくらいかかるか、その間の保険証どうなるかお知らせください。
デジタル行政推進官。
はい、お答えいたします。マイナ保険証で利用する利用者用電子証明書暗証番号は3回連続で間違えるとロックがかかります。ロックされた場合は各庁舎の窓口で解除の手続きと暗証番号の再設定が必要になります。再設定後はすぐに利用することが可能です。また医療機関の窓口においてはオンライン資格確認に顔認証が暗証番号の入力を選択あ顔認証か暗証番号の入力を選択することが可能で、万が一ロックされたマイナンバーカードでも顔認証で保険証として利用することは可能となっております。以上です。
佐藤武史議員。
前の3質問でも触れましたけど、顔認証失敗したということの例がいくつか聞いているので、それもその場合もですね、しっかり医療を受けられるということは大事だと思ってますので、指摘しておきたいと思います。マイナ保険証のほかに、資格確認書を発行するのはなぜですか。
デジタル行政推進官。
はい、お答えいたします。資格確認書の発行につきましては、法律で定められているということでありまして、マイナンバーカードの取得は任意でありますけれども、マイナンバーカードを取得していてもですね、保険証利用登録をされていない方もおります。原則はマイナ保険証の利用となっておりますが、すべての方にこれまで通り安心して受診していただくために資格確認書を発行することとなっております。以上です。
佐藤武史議員。
法律で任意だから強制することはできないわけですね。これが一番の根拠だと思います。で、マイナ保険証を使うか、今の保険証、続いて資格、確認書を使うかの選択なんです。一択じゃないんです。いろんなのを見てると、マイナ保険証に、一元化っていうのが出てきますけど、これは今、マイナ保険証を持っている人は保険証と2つ持っているわけです。これが一元化され、一本化されるんです。ところが、マイナ保険証を持っていない方は、今の保険証を、これどこの保険でも同じです。保険、ね、協会憲法でも組合憲法でも同じなんですけど、このまま期限まで使って、期限が、過ぎる前に、資格確認書が自動的に送られてくるんです。ですから、マイナ保険証に一本化されるっていうのは、これは誤りはあるんです。保険証、マイナ保険証を持っている人は、一本化されます。マイナ保険証を持ってない方は、そのまま今の保険証を期限まで使って、その後は資格確認書で引き続き同じように受診できるということなんです。私は強調しておきたいと思います。マイナ保険証を使う人に、リスクがあるんじゃないかというふうに思ってます。ちょっと時間がないので、端折ります。そうすれば、今の保険証と資格確認書であれば、 暗証番号も顔認証も失敗することはありません。そのまま使えます。ですからトラブルはありません。これを続けることが必要だと思っています。10月からマイナ保険証の紐付けを解除することができます。この手続きについてお知らせください。
デジタル行政推進官。
はい、お答えいたします。令和6年10月より、保険者で解除申請を受け付けることができるようになるということですけれども、まだ手続きの詳細が実は示されておりません。解除後は切れ目なく資格確認書を交付することとなっております。以上です。
佐藤武志議員。
はい、切れ目なくお願いします。確認書、資格確認書をすべての被保険者に発行した方が確実に医療を受けられるのではないかというふうに思ってるんですが、その場合は何か国からペナルティとかはあるんですか。
市長。
先ほど来、佐藤議員がおっしゃっています通り、マイナンバーカードがですね、保険証一体化になっても、使いたい方は使えますし、何らマイナンバーカードを使いたくない方も資格確認書が送付されますので、何ら変わらないということで、誰も困っていないというふうに思うんですが、マイナンバーカードを利用してですね、特定健診の情報を医療機関に見ていただいて、そういったメリットを享受したい方もいらっしゃると思いますので、資格確認書をですね、すべての方に送るっていうのは、逆にデメリットがあるというふうに私自身は考えておりますので、使いたい方には使っていただく、使いたい方くない方には、しっかりと資格確認書っていうルールが示されておりますので、一切国民健康保険はじめですね、後期高齢者の立場としてですね、申し上げると、医療を受けたい方が受けられないことにはなりませんので、そのことは強調してお伝えしておきます。
佐藤武志議員、まもなく申し合わせの時間となります。
はい、あと3分ですので、
3分切っております。はい、どうぞ。はい、
市長の答弁は大変分かりやすいです。そういうことをぜひ説明の時も、2つの道があるということを強調していただきたい。協会憲法のチラシを見てびっくりしました。ずっとマイナンバーカードの説明しかないんです。で、たとし書きの特に、資格確認書等の問い合わせはここにしてくださいしかないんですよ。ですからみんなもうそれを見たら、事業所に、今各事業所に渡ってます。全員がマイナ保険証を取得しなければならないような感じになってるんですよ。びっくりしました、私は。次に移ります。アゲハ事業についてです。任意のマイナンバーカード取得が条件になっているのは、平等の行政サービスを受ける権利を奪っているのではないかと思いますが、いかがですか。
政策推進部長。
お答えいたします。本事業の実施にあたりましては、乗車証利用者の本人確認と不正利用防止等の観点から顔写真付きの身分証が必要でありまして、マイナンバーカードは運転免許証の所有の有無に限らず、すべての年代の方がご本人の費用負担なく、かつ市の財政負担もなく取得できる公的な身分証でございまして、市民の皆様が平等に取得できる身分証であると考えておりますことから、マイナンバーカードを使用しておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
佐藤武志議員。
はい、すべての人に、平等にね、やはり、行政サービスを受けられるということが大事だと思っています。マイナンバーカードの取得は任意です。だから保険証も資格確認書を出さざるを得ない。任意であるはずのマイナンバーカード、これ取りたくない人もいますから、そういう人は取りたくない人を排除されるわけですよ。そういう取得条件にするというのは法の精神に反すると言わざるを得ないと思います。すべての高齢者で希望する人には無料乗車券を発行すべきではないかと思っています。以上で私の一般質問を終わります。
これで佐藤